フィービーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお届けする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で天上のミルクのこと、魂にとっての甘露霊薬のミルク、栄養滋養となるもののことです。この番組がこの世界で時折ちょっとした生きづらさを感じてしまう繊細さんや独特の感性感覚で世界を捉えている人たち、ちょっと変わった脳の作りをされている方たちにとって星のオアシスになればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれない標準的な感覚を覚えてしまう人たちにとって、星のアムリタがハチドリのひとしずくのように浸透していって、星の種を芽吹かせ星の花が咲いていくといいなと思っています。この番組はクリスタルサロン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは、第2回目の今日は一人語りということで、私がこれまでの人生の中で、最も多幸感を感じたネパールでの2週間について語りたいと思っています。もう何十年も前のことなんですけれども、この2週間っていうのが私の人生の中でなんかこう特別な映画のように感じられて、様々なシーンが鮮明にこう蘇ってきて私に何かを伝えてくれてるみたいな不思議な感覚になるんです。で、結構私は異国を旅するのが好きなので、まあ、異国を旅するとこうそういう違う異空間みたいになることってあるんだけど、そのネパールにいた時だけが本当に自分がちょっと違う映画に出てたんじゃないのみたいな感じの、なんかこうトリップしていったみたいな感じで、本当に不思議なんですけれども、まだ20代前半だった私と友人は、まあ、その頃なぜかネパールが呼んでいるみたいになって、ネパールが絶対私たちを呼んでるわ、行かなくっちゃみたいになって、三宮のセンター街で黒いバックパックをね買って、もう地球の歩き方を片手にふらふらとなんか旅に出て、みんなに心配されながら大丈夫なのかとか言われながら、まあ、ほぼ初のフリーで海外にね行ったですけれども、まあ、ある程度ねちょっとこう地球の歩き方とかで移動手段とか泊まるところとかはまあチェックしたんだけど、なんか割と行き当たりばったりというか半分ぐらいあんま決めてないみたいな感じでふらふらと行ったのに、まるでなんか全てが導かれてるみたいに、本当になんか祝福に満ちたすごい幸せな2週間で、もう毎晩寝る前にベッドの上でその友達と本当になんかお腹の底から笑って、なんかその日にあったすごい楽しいことを語り合いながら、まあ、いいこともねあんまり良くないこともあったりしたんだけど、全部がなんかギフトに思えて、本当になんだろう、なんか祝福されてるっていうなんか幸福感みたいなのがあったんですよ。で、それは多分なんかその場にいるだけでなんか祝福されたり歓迎されてるっていうなんか体感覚、多分その時が本当にそんなの感じたの初めてだと思うんだけど、なんかそういう感覚があったからかなと思っ ていて、で毎日ねいろんな人がこう現れてきていろいろ私たちを助けてくれるっていうか、なんか街を案内してくれたりお家に呼んでくれたり、なんかちょっと困って荷物を送るの困ってたらなんか誰かバッて現れてこうバババッてやってくれたりとか、なんかあまりにもうまくできていて、なんかそれが本当に一日おきにまあ去っていてまた次の人がみたいな感じなんで、あんまりうまくいくからちょっとこれは一人の人が化けてるんじゃないのとか言って冗談を言い合ったぐらいだったんです。で、まあ、もちろんそのアジアのバックパックの旅ってまあそれなりにね大変なこともあって、ちょっと安いホテルとかに泊まるとまあなんか飲みにね噛まれたりとか、ローカルバスに乗って田舎の方に行くとやっぱりカトマンズは英語がねだいたい通じるんだけど、まあ、田舎の方に行くと表記も全部ネパール語で、ネパール語全然わかんないからバス降りるバス停の名前をマジックで腕にねこうミミズの貼ったみたいな文字なんだけど、それを書いてその乗ってる人とか運転手さんにここここをとかって聞いたりとかしながら、そうするとでもなんか降り遅れたりとかしてさっきのとこだよとか言われてみたいになったりとかしてたんだけど、でもなんかそういう苦労も全く何にも感じないぐらいなんかとにかくすごい幸せだったんですよ。で本当になんかそういうこう体感覚、無条件に歓迎されて祝福されてるっていう体感覚があると、まあ、人生はこんなに楽しく感じられるものなんだなって思ったんだけど、やっぱりそれまであんまりそんな感覚もなく、若い頃は特に自分の存在についてやっぱり存在理由みたいなのをねやっぱり考えたりとかすると自信がなくてみたいな、結構苦しかったりもしてたんだけど、その2週間は全くそんなのがなくて、多分右脳がね多分全開だったのかなって思うんだけど、何が起こっても全ての出来事がなんか全身全霊で味わえて、その差し出されてきているキラキラしたものを受け取れるっていうか、なんかそれに対してチャチャをつけて文句を言ってくる左脳がね多分あのシーンってしてて沈黙してたんじゃないかなって思うんだけど、そうするといろんな物事を観察して面白がれるっていうか、なんかこう何でも面白いって思えたのかなとか思ってて、でそのネパールのね旅から戻ってきてもう何十年も経ってるんですけど、私の中にはあの多幸感みたいなのがどっからやってきて、どうしたらあれにずっと戻れるのかなみたいな、それをこう感じることって瞬間的にはあるんだけど、ずっと感じることっていうのはちょっと難しいというか、どうしたらあれに戻れるんだろうみたいなとずっと考えてて、でその内側から自然に何かこう生きてる躍動感みたいなものとかが湧き上がってきたり、あなんか見守られてる導かれてるっていう安心感みたいなものとかね、お腹からこう笑える朗らかさとか、そういうものがねどうしたら戻るんだろうなっていうのを、まあ、ずっと考えてきたみたいな感じがあります。でやっぱりこう今の社会はちょっとそういうのが圧倒的に足りないような気がして、でもちろんそのネパールだっていろいろ大変なことがねあるし、まあ、あの貧しい人とかもいるし地震があったりとかいろいろあるんだけど、割とみんななんていうのかな、自分の仕事に誇り持ってたり、なんかこう些細なことに喜びを見出すというか、飾り窓を可愛くこうなんか切り絵みたいなので飾ったりとか、そのブッダのねなんか絵をそこらに描いてなんかこう可愛い綺麗にしようみたいな、日常のちっちゃなことをなんていうのかな喜ぶ感じがあって、なんかこうそういうのがすごい大事だなって思うし、まあ、人生っていろいろねなんか大変なことも多いから、まあね、病気になったりとか事故にあったり大事な人を亡くすとか、まあ、そういう切なくてハードでビターなこともいっぱいあるんだけど、なんかヒマラヤのねあの麓に流れてるみたいな陽気な音楽であなたがここに歓迎されてるよ祝福されてるよみたいな、そういうあったかな眼差しがあれば、それを感じてられれば、 まあ、いろいろ起こっても、まあ、その奥には何かギフトもあるよねっていうことで、なんかこうブレイクスルーしていけるのかなみたいなことを考えたりしています。後半は私がネパールで出会った最高に徳が高いと思った素敵な笑顔を知っている2人の方について語りたいと思います。
夢の種。
さて、ネパールの首都カトマンズに到着して最初に泊まったホテルが小さなホテルだったんですけど、こじんまりした、まあ、安いホテルで、すごくでもね居心地がいいところで、そこで働いてる人たちもみんななんか優しそうというか穏やかな感じの人たちで、すごくね気に入ったんですけれども、その中で一番本当に素敵だったのが、そのホテルパラダイスっていうホテルの門番ね、ちっちゃなホテルの門のところに門番のおじさんがいて、でそのおじさんがその私たちが帰ってきたり出かけたりするときに、この手と手を合わせてナマステって言って、すっごいにっこりともう最高の笑顔をしてくれて、それがもうなんかすっごいその笑顔を見ると安心するっていうか、あなんか祝福されたっていうか、なんかねすごい素敵だったんですよ。それですごい可愛いから、ナマステおじさんとか勝手に名付けて、ナマステおじさん可愛いとか言ってずっと言ってたんだけど、でもそのナマステおじさんのなんかそのナマステがなんであんなに安心感とか幸せな気持ちをねくれるのかなみたいなことずっと印象に残っていて、そのおじさんの笑顔がものすごい印象深いで、まあ帰国してからね何年も過ぎてからナマステの意味を調べてたんです。でそのまあナマステっていうのはヒンズー教のね挨拶だから、ヒンズー教を喋る県内の国の人たちは必ずこう会ったりしてもナマステってみんな言うんだけど、そのナマステのね意味っていうのがすごい結構感動的な意味で、それがあなたの中の神聖さと私の中の神聖さが出会いますっていう意味だったんですよ。で、それがなんかすごい言葉だなって思って、で、それがね、そのホテルパラダイスっていう天国のホテルの門番のナマステってなんかすごい映画だったら意味深な感じよねっていうか、なんかこう、そのあなたの中の神聖さと私の中の神聖さが瞬間的に出会うみたいなことを祝福できる気持ちがあると、もう天国にいるみたいな気持ちになれるというか、なんかすごくこうすごいなんかそれが印象深くて、でそのお互いの中の神聖さみたいなものってなかなかねちょっとこう深くね表だけ見てたら分かんないというか、ちょっと深いところで感じてそれを称え合うみたいなことがねできるってすごい幸せなことだなって思っています。でそのネパールでは特にカトマンズ都市部では至る所にブッダの顔目の絵がこう描かれていて、リクシャーっていう人力車だったり建物だったり、でそれがそのこの目が見ているから悪いことはできないんだよみたいなことをネパールの人たちは言ってて、でそれがやっぱりその昔の日本のお天道様が見てるよみたいなのとすごい感覚が近いなって思って、それはその監視の目とかじゃなくて温かくなんかお日様みたいに見ているから見守られているのでっていう感じがして、でそのネパールの人たちもすごい日本人とネパールじゃ似てるよねみたいな、で四季があってちょっとこうシャイな感じというか、インドの人とちょっと違ってこうシャイな感じ、なんかお互いちょっとはにかみながらゆっくり距離を縮めていくみたいな感じがちょっと似てて、すごく居心地がね良かって、 ていうのがあって、でそのネパールで出会ったその最高に徳が高い感じのした2人の人の1人がこのホテルパラダイスの門番のナマステおじさんです。でそのもう1人の方っていうのが、ルンビーニっていうお釈迦様が生まれたね土地があるんですけど、お釈迦様はネパールで生まれてて、ネパールの端っこのところなんだけど、でそこにねあのチベット密教のお寺があって、そこの上で出会ったお坊さんがもう一人の方なんだけど、でルンビーニっていうのはそのチトワン国立公園っていう大きな国立公園からバスでバイラワっていう町まで行って、そこでまあ泊まって全泊して、ルンビーニにはその頃全然泊まるところとかもなかったの でそこからまたバスで行ったんだけど、そのバイラワでホテル泊まったねオーナーの人、次の日の朝にこれからルンビーニに行きますみたいに言うと、あそこはもう何にもないから食べるものもないよお店もないよとか言って、その袋一杯こうリンゴとかバナナとかクラッカーとかを入れてくれて手渡してくれて、なんかね、でもその頃本当にルンビーニ何もなくて、だけど今はものすごい結構観光地というかお釈迦様が生まれたところだということで、いろんなこう宗教のお寺が建って観光地化されてて、バイラワもなんか空港もできてるみたいな話でびっくりみたいな感じなんだけど、その頃本当に何もなくて、でバスでまあそこまで行って降りると、やっぱ本当にもうだだっ広い砂漠みたいな感じのところにお寺が一軒建ってて、チベット密教のお寺で、でまあそこに入っていくと、まあ、今朝起きたねお坊さんたちがいたんで、そのうちの一人のお坊さんが、まあ、私たちをこう案内してくれて、壁に描かれた曼荼羅とか彫刻みたいなのを、まあ、簡単な英語でねちょっとこう紹介しながら案内してくれて、でもそのお坊さんがもう子供みたいになんかニコニコニコニコニコニコしてて、なんかちょっともしかしたら知的障害入ってたのかなって思うんだけど、ちょっとわかんないんだけど、でもまあなんかすごく親切にすごい素敵な方で、なんか案内してもらって、でありがとうございますって言ってそこを出て、でそこから まあまたバイラワに戻って、そのバイラワから夜にカトマンズにナイトバスで戻るってことになってて、でナイトバスに乗り込んだんですよ。そしたらその私たちのちょうど前の席にルンビーニで出会ったお坊さんが乗ってきたんですよ。でそのうちの一人が私たちを案内してくれたお坊さんで、もう一人のお坊さんと一緒に乗ってきて、で私たちもうわーって思ったんだけど、もうそのお坊さんがものすっごい喜んでくれて、もう大はしゃぎで、もうルンビーニルンビーニルンビーニで出会ったでしょみたいな感じで、もうすっごい喜んでくれて、もうその隣のおばさんがちょっと落ち着いてみたいな、ちょっと恥ずかしいみたいな感じになってたくらい、ものすごいこう喜んでくれて、でこうバスが結構あの休憩とかで屋台あるとこに泊まるんだけど、そのたんびに果物とかなんか甘いお菓子とか買ってきて剥いて私たちにこうくれるんだけど、これ食べてちょっとお腹こう大丈夫かなとか思いながら、まあ食べてみたいなしてて、でそのまあ夜も明けてきて、まあ、もうすぐあのカトマンズに着くよってなる頃に、そのお坊さんがなんかこう懐から何かをねすごい大事そうに取り出してきて、私になんか手渡してくれたんですよ。でそれがなんかダライラマの書かれたバッジみたいなのと、なんか一枚の白黒写真だったんですけど、今もねここに持ってきてるんですけど、その寺院の壁の彫刻をね写した白黒写真なんだけど、その裏のところにカタカナでなんかムって書かれてて、なんだろうムってと思って、まあでもとにかくその多分そのチベット密教のねお坊さんって多分持ち物とかほとんどないんじゃないかって思うぐらいだから、多分それってもしかして宝物じゃないのみたいな、そのすごい大事なものじゃないかなって思って、そのすごい大事なものをどうして見ず知らずの異国のね人にくれるんだろうと思ってすごいびっくりしたけど、まあありがたく受け取ったんだけど、 そのなんかお坊さん の, その子供みたいな無邪気な笑顔のなんていうのかな、その自分が持ってる最高のものをなんか心に一滴の曇りもない笑顔でなんか差し出す喜びと誇りみたいなのをすごい感じて、なんか すごいなんだろう、徳が高いっていうか、この方は徳が高いってすごい思ってみたいな。でもまあとにかくそれを受け取って、まあ、日本に戻ってきてね、時々その写真の裏に書かれている眠っていう文字、これはどういうことなんだろうって、まあ、そのサンスクリット語でも同じように無って書いて、その無っていう感じらし、意味はね、無我とか無心とか空に近い感じみたいなんですけど、まあなんかこうその無っていうのが自分をね導いてくれてるみたいな感じがしていて、で私たちってやっぱりこう我っていう狭い檻にマインドがこう閉じ込められるというか、囚われてしまって苦しいことってあると思うんだけど、そこをちょっとね緩くして、ちょっとずつ枠を外していくことで、やっぱりそのお釈迦様がね、なんか蓮の上で、まあ、静かに微笑んでたみたいな幸福感みたいなのを味わうことが、まあ、できるのかなみたいなことを考えたり、それって何かこう別にすごい知識があるとか、なんかこう修行するとかそういうことじゃなくて、なんか心の曇りがね払われて、あんまり考え込まないで、なんか無邪気さとか屈託のなさとか、そういうもので瞬間瞬間の出会いっていうのを、まあ慈しんで喜んでいく心なのかなみたいなことを、まあ、考えたりもしています。でその現代社会ってやっぱりね情報に満ちてて、まあ頭がねつい情報でいっぱいになるというか、情報取り入れなきゃってなるんだけど、時々ねちょっとこうそこを外して、なんか手を合わせてナマステって言って、いろんなものに向かい合うとか、まあ人とか子供とかね、自然界とか山とかで、そうやってこう挨拶してみると、世界の見え方とか感じ方もちょっとこう変わってくるのかなみたいなことを考えてて、そのネパールのね旅って結構いろんな人に出会って、結構なんだろう、なんかその不思議な外国の人とかね、西洋の人で、なんか私はこう瞑想を毎日やってて、ヨガもやってて、なんか神道も知ってて、7カ国が喋るとか言うんだけど、その割にはなんかちょっとこう我が強いなみたいな感じがしたりとか、なんかそういう、こう知識あるとかな、これだけのことやってるとか、そういうことじゃない、徳の高いってそういうことじゃないんだなみたいなことを、なんか結構その旅でもなんか教えられた気もしてるし、なんかもっとこう瞬間瞬間に自分の中の神聖さと、なんか相手の中の神聖さみたいなものがあって、それが出会うってことをなんか分かち合えたり祝えたりっていうことができるっていうのが、なんかすごい幸せなことなんじゃないのかなみたいなことを感じたネパールの旅です。で、まあ以上が、まあ、ネパールで出会った最高に徳の高い笑顔をされていたお二人のお話なんですけど、うん、でまあ来週はゲスト会ということで、まあ、宮崎で心と体を整えるっていうセルフケアの活動をされている20年来のお友達をお迎えしてお届けすることになっています。お楽しみに。で、今日はその、まあ、私がね最も多幸感を感じた2週間についてでお話ししたんですけれども、やっぱりね自分っていう存在が別に何かを成し得たとか どれどれの能力があるとか関係なく、やっぱ存在自体が祝福されて歓迎されてるっていうことを実 感できると割となんかそれだけで人生って楽しくなってきたり、なんかこうあんまりその心のねなんかしんどさっていうものとかだいぶなくなるっていうのをなんか最近本当に思ってて、だからやっぱり自分に対してもあなたは祝福されてるよとか歓迎されてるよっていうことをちょっとこうなんか時折ね言ってあげたりとか、なんとなくそのお日様見てるとか、なんかそういう自然界とか、まあ、山とかね、まあ、神戸はねいっぱい山とか海とかに囲まれてるし、なんかそういうものに見守られて生きてるっていうことを、まあ、感じるだけで随分変わってくると思うので、なんかそういう感じ、祝福と歓迎をまあ感じるようにちょっと意識してみると、なんか世界のね感じ方とか自分の感じ方も変わってくるんじゃないかなと思います。ということでジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。お送りしてきた星のアムリタもそろそろ終わりの時間に近づいてきました。つながってくださるすべての方に潤いと安らぎと祝福がもたらされますように、良きことが起こりますように祈りを込めてお届けしています。この世界はいろいろ大変なこともありますが、なるだけあなたを幸せな気持ちにしてくれる音や言葉、景色に触れて幸せなフィーリングの記憶で花の首飾りを作って自分にかけてあげてくださいね。星のアムリタに耳を傾けてくださり本当に感謝しています。それでは最後に千葉スタジオオーナー児玉邦弘さんが作詞作曲された夢の種放送局10周年テーマソング声を聞きながらのお別れです。ナマステー。